タミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月のテーマは2025年社会課題に向けた挑戦です。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。サラヤ株式会社取締役コンシューマー事業本部長の山田聡さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは2025年社会課題に向けた挑戦です。2回目の今日は、高まる健康志向と衛生に関わる課題の解決をテーマにお話しいただきます。サラヤさんは手指の消毒のための石鹸やアルコール、そしてヤシの実洗剤など衛生と環境に優しい家庭用品を手掛けるメーカーのイメージがあるんですけれども、この環境に配慮した商品についてどのようなお考えがあるんでしょうか。
はい、弊社はですね、1971年に石油系界面活性剤が主流であった時代に、日本で初めて植物由来の原料、ヤシ油を原料としたヤシの実洗剤を商品化しました。もともとは琵琶湖の近辺の給食センターで排出条例に基準を満たした洗浄剤ということで業務用として販売してきた商品でございますが、そこの従業員の方からぜひ家庭でも使用したいとのたっての要望から商品化いたしました。しかし当初はですね、石油系界面活性剤と比べると汚れ落ちも劣ることからなかなか浸透しませんでしたが、それでもこの50年ようやくですね、まあ、我々のこのヤシの実洗剤がしっかり浸透した、まあ、商品ということで、支持受けております。
プラスチック問題とかもあるかと思うんですけど、はい、なんか春には紙素材のパッケージも出るんでしょうか。は
い、そうですね。今回ですね、我々中身だけにこだわらず、その入れる容器もですね、今回こだわってみたいなということで、今まではプラスチック、まあこれも生物再生プラスチック使ってたんですけれども、まあそれでもプラスチックということもあったので、今回は紙パックのですね、詰め替えパックをですね、春に、商品化いたします。
最近多分リリースされたと思うんですけど、天然界面活性剤ソホーロを使ったボディケア商品も展開されるっていうことなんですけど、これすごい画期的だと思うんで、ぜひいろいろ詳しく教えてほしいんですが、
はい、すいません。多分天然界面活性剤というのはですね、ちょっとあまり耳にされないかというふうに思っております。今使用されている界面活性剤の種類はですね、大きくは2種類ございます。石鹸と合成洗剤の2種類で、展開されておりまして、1970年代には石油系の界面活性剤が主流だったんですけれども、まあ、それが、先ほど我々のヤシの実洗剤のように植物由来の原料を使用した界面活性剤が主流となりましたけれども、まあ、まだまだですね、それでもこの肌への影響は低いとは言い切れませんので、まあ、我々このソホロという、まあ、天然というのはですね、これ発酵を利用したですね、まあ、いわゆる味噌と醤油と同じ原理のですね、まあ、発酵でできる産物としてこの界面活性剤が出ることが分かりましたので、まあ、これをですね、まあ、我々商品化、まあ、第3世代の界面活性剤として商品化してまいりました。
どのぐらいの年月で開発を重ねてきたんですか。はい、
そうですね、まあ、2000年にですね、まあ、こういうことができるということが分かったもんですから、まあ、そこから約20年ぐらいですね、実用化までに力をまあ入れてまいりました。どうしてもやっぱり工業的に作ろうと思えば、やっぱりコストの問題であったり、まあ、安定化の問題、やはり発酵ですので、どうしてもなかなか安定しませんので、まあ、そういったことを安定化させるというところに大変苦労してきました。
なぜその天然界面活性剤っていうもので商品を作ろうと思ったのか、はい、そのコンセプトみたいなのがあれば伺いたいです。
そう、はい、そうですね。まあ、先ほど申し上げました通り、どうしても界面活性剤はやっぱり工業的に作ってるもんですから、まあ、ヤシの生産は肌には優しいと言いつつもですね、まあ、さらに優しさを追求するとなると、やはり天然のものがいいのではないかということで、まあ、我々考えて、まあ、この商品、まあ、界面活性剤を開発してまいりました。
よく聞かれるケースとしては、はい、まあ、私自身もがんサバイバーなんですけど、はいはい、どうしても抗がん剤の影響で脱毛とかが起こってしまったり、はい、それからその皮膚の炎症が出てしまった方は、はい、割とこの界面活性剤っていうのは非常に敏感だったりするケースが多いんですね。ですから、まあ、そういう方にも天然界面活性剤っていうのは、はい、なんか新しい切り口のような気がするんですけれども、はい、この医療的に何かどんなところに使われてるのかとか、はい、もしあれば教えてください。
ありがとうございます。まあ、実はこのソホロはですね、再生医療の分野で採用されてまして、いわゆる再生細胞のですね、保存液として、我々この使用されていると。ソホロクライオという名前でですね、もうすでにこれ実用化されております。
例えば皮膚とかそういうものですかね。
皮膚の再生ですね。はい。
そこでもう実用化されてるんですか？
はい、そうですね。今後ますます、まあそういった商品というかですね、細胞保存液の中に採用されていく率は高くなっていくのではなかろうかというふうに思ってます。
これ一番最初にこう展開していくのはボディケア用品になるんでしょうか？
そうですね。まあ、肌への優しさがまあ確認することができましたので、まあ、今後はスキンケア、いわゆるボディクリームであったり、まあ、それからボディーソープ、それからヘアケアのまあシャンプー、コンディショナーの方にですね、展開してまいりたいというふうに思っております。
シャンプーとかコンディショナーはすごい待ち望まれるところだと思うんですけど、すぐっていうわけにはいかないんですか？
そうですね。2025年の秋発売となっておりますので、今年発売と。いうふうに、
はい、皆さんにもぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。またこう健康面で、はい、低カロリー甘味料のラカート S、これも私もいつも愛用させていただいてるんですけれども、はい、豚の角煮とか、はい、これで作るんですけれども、はい、こう発売30周年を迎える、はい、もうそんなになるんですね。
そうですね。ちょうど我々発売して30年を迎えるんですけども、もともとは糖尿病の方向けに、まあ、お砂糖の代わりに、まあ、甘いものをとっても血糖値上がらない、甘味料がないかというところで、我々のサライの創業者がですね、ちょうど糖尿病でしたので、開発者の方に俺でも食べれる甘いものを作れということで、まあ、洗剤のメーカーでありながらもですね、初めてこういう甘味料の世界にですね、開発を進めました。で、最近ではですね、糖尿病の方以外のですね、健康志向の高い方にもですね、まあ、このラカントを使用していただいております。
もうご自身の経験からっていうことなんですね。
はいはい、
そうですね。私が好きなのはラカント S で作ったキャンディーですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。コーヒーと抹茶といちごミルクっていうことなんですけど、はいはい、1年前にちょうどパッケージも変わりましたよね。
はい、はいはいはい、そうですね。ちょっとリニューアルさせていただきまして、今までどうしても味がですね、どうしても実感しにくいというご意見がやっぱりありましたので、今回二層構造にさせていただいて、いちごミルクであれば上にいちご、下に、ミルクの構造にして、いちごの味とミルクの味を両方楽しめるような、その二層構造にさせていただきました。
これもきっとドラッグストアとか、はい、小売りにね、置いてあると思うので、はい、ぜひ皆さんお手に取っていただけるといいなと思います。はい、あと私、最近なんですけど、老舗の日本橋にある和菓子屋さんで、はい、糖質を抑えた羊羹とか、
はい、
なんかスローフードどら焼きとかあるんですけど、はいはい、そちらの会社の方に、はいはい、ラカント S を使ってるよっていうふうに言われたんですけど、はいはい、そうなんですか？
そうですね。まあ、我々のこの甘味料はですね、人工甘味料でない、唯一の自然派甘味料になりますので、まあ、そういった面では使いやすいというか、安全性を、まあ、お客様の方でも優先的に考えていただいて、採用いただいて、商品化していただくということが多くなっています。
聞いた話なんですけど、はい、例えばその羊羹とかは、非常に食物繊維がたくさん、はい、小豆で含まれているので、はいはい、羊羹だけでもすごく体にいいっていうふうにね、はい、伺ってるんですね、
はい。
そこで糖質も抑えられていると、はいはい、それこそ生活習慣病の方のおやつとかにもとっても良さそうだなっていうふうに思ってるので、なんかもっとそういうのがね、広まっていくといいなと思いますし、
はい。
はいはい
そうですね、
この番組でもいろんな情報を発信ができたらいいなと思ってるので。
はい、ぜひ原料でまた使用いただける先があれば、ご紹介いただければと思います。
ありがとうございます。先ほど、ヤシの実洗剤のお話がちょっとあったと思うんですけれども、はい、この社会課題を解決するということで、はい、SDGs カンパニーを目指すサラヤさんの さらなるこう展開などについてお伺いしたいんですが、はいはい、いかがでしょうか。
そうですね。まあ我々健康事業ということで、まあ一つ企業方針として掲げてますけれども、まあ、特に最近ではですね、健康という中で我々ちょっと気になっているのは熱中症。
はい。
これ年々、まあ先ほどの気候変動問題もあるんですけれども、熱帯夜の期間がやっぱり長くなっているということで、いわゆる在宅における熱中症が増えているというところと、あと小さいお子さんの熱中症が増えてますので、まあこういったまだまだ今熱中症の商品というのは出回ってますけれども、まだまだこれで解決できてないというふうに思ってますので、まあ我々はそれを予防できる商品をですね、今年の夏にですね、発売をさせていただきたいというふうに思っております。
この熱中症対策商品っていろんなものが出てるんですけど、はいはいはい、サリアさんではこうどんなものを今年発売するご予定なんですか。
はいはいはい、実はですね、熱中症になる方の先ほど言いました在宅における比率の中で一番多いのは夜間です。
はい、
夜間で、ね、熱中症になられる方っていうのはどうしてもですね、夜トイレに行きたくないということで水分を控えてしまうがために、まあ、水分が減ってしまって熱中症になるという高齢者の方が特にやっぱ多くてですね。で、それを、まあ、我々これ三井製糖さんのパラチノスという、まあ、いわゆる吸収を緩やかにするお砂糖があるんですけども、まあ、それを入れた熱中症ドリンクというのを発売をさせていただきますので、まあ、これを飲むことによって、まあ、徐々に水分を吸収していきますので、まあ、おしっこに行きにくくなるというところをが、我々確認できてますので、まあ、そういったところをですね、まあ、期待するというところと、あともう一つ塩丸という塩タブレットを今回発売するんですけど、こちらの方は塩分を約半分に控えた商品になってます。で、その理由はもともとこのタブレットはですね、まあ、どうしても小さいお子さん児童の方はしょっぱすぎて食べにくいという、まあ、ご意見もこれいただいてました。まあ、しかし、熱中症になりやすい野外の活動がやっぱり多いということで、保護者の方がですね、すごく気になってたところの課題解決がこれでできるのではなかろうかということで商品化させていただきました。
外につける熱中症の対策商品だけではなく、はい、やっぱりこう内側にも効果的なものっていうのは非常に求められていると思うので、はいはいはい、本当に欲しいなっていうふうに思いましたね。
はい、ありがとうございます。
はい。ちょっとそのドリンクとかも発売の時にはぜひ試してみたいなというふうに、はい、はい、思います。
よろしくお願いします。
はい。最後に番組恒例の質問で、ビタミンラジオという番組名に関連して、山田さんのビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください。
はい。私はですね、いろんな人のお話を聞くというところが、大変私の自身の元気の源になっているかというふうに思っています。先日もですね、ある会合の懇親会の中で、野菜のですね、専門の方が お話を聞く機会があって、ブロッコリースプラウトの、はい、お話を聞いたときにですね、こんな食べることで健康になることがあるんだと。まあ単に僕らは、まあ先ほど言った甘味料であったり、まあこういう感染対策の商品もやってるんですけれども、やはり今まで食べてきたもので、さらに免疫力を高めるというところが、こんなに身近にあるというところを改めて感じたので、やはりそういったことを、まだまだ僕が知らないことは、こういう業界ではあるんではなかろうかというふうに思ってますので、まあ、僕らだけの業界に限らず、まあいろんな業界の方のお話を聞くことによって、自分がさらに知識を深めることができるのではなかろうかというふうに思ってます。
私も山田さんを通じていろいろと学ばせていただくことが多いので、はいはい、ぜひこれからも、はい、番組の方にもご協力をよろしくお願いします。2週にわたりサラヤ株式会社取締役コンシューマー事業本部長の山田聡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。年末年始は長い連休を楽しまれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。仕事納めや仕事始めの前後は、急に力が抜けたように疲れがどっと出やすく、感染症などにもかかりやすくなります。こんな時こそ気を引き締めて感染対策をすることが大事です。皆さんは正しい手洗いや手指消毒の方法をご存知でしょうか。 正しい手洗いとは、石鹸などを使いしっかりと泡を立てて、指の間や手の甲や手首まで30秒ほど時間をかけて水で流すことです。洗った後は清潔なタオルやペーパーで水分をしっかり拭き取ることも大切です。寒い今の時期はついつい短い手洗いで済ませていませんか？しっかり手洗いができていないと感染症にかかるリスクが増えてしまいます。またアルコール消毒はすぐに手を洗えない環境や時間がない時にも手軽に使用できます。ですがどの消毒剤でも効果があるというわけではありません。消毒剤がウイルスに対して効果を発揮するのはアルコール濃度が70%から95%のものと言われています。アルコール濃度が低いものはアルコールの代わりに殺菌剤などが配合されていて手肌の負担になる場合があります。性能の確かなものには指定医薬部外品の表記があるので購入の際に参考にしてみてはいかがでしょうか。サラヤのハンドラボはアルコール濃度 80% 以上、広範囲のウイルスや細菌に対応し高濃度でも手肌に優しい保湿成分配合です。しかも商品ラベルを剥がせばシンプルボトルに変身してお部屋のインテリアにも馴染みます。ぜひお近くのドラッグストアなどで探してみてください。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
先ほどサラヤさんからお伺いして今年も注目の新商品がたくさん出るということが分かりました。体にも地球にも優しい新商品、さらなる展開がとっても楽しみです。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは1月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は2月7日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月またこの時間にお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。